広報浦添令和2年8月号はお知らせ拡大版、新しい生活様式における熱中症予防など20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。声の広報8月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。浦添シティ PR マガジン広報浦添8/2020 No. 728、今月の表紙、お魚見つけた。降り注ぐ光がまぶしい夏の日、一面から聞こえるセミの声にも負けない元気いっぱいの子供たちの声が聞こえました。お散歩中の様子で可愛らしい麦わら帽子をかむり、阿蛇川に面した緑あふれる公園に来ています。拾った松ぼっくりを虫取りかごに詰め、片手でセミを捕まえるのもお手の物。川べりまで行くと水の中に動くものを発見。するとたちまち子供たちは川を刺し、お魚見つけた。令和2年6月末現在、市の人口、前月比較の順に読み上げます。人口115,233人、括弧マイナス80人、閉じ。男56,090人、括弧マイナス58人、閉じ。女59,143人、括弧マイナス22人、閉じ。世帯数51,229世帯、括弧プラス12世帯、閉じ。コンセンス目次、2ページ目次、3ページようこそ浦添市立図書館へ、浦添ナビ、4ページお知らせ、新しい生活様式における熱中症予防、5ページお知らせ、一人親世帯臨時特別給付金のご案内、6ページ話題がいっぱい仲ゆくい、8ページハイサイこちら市長室、簡単健康さっと作れるさっとご飯、9ページシェイ山口の出会いにマハロ、テラッコスタジオ、10ページちむどんどん施設情報、12ページ浦添ウォールド、14ページお知らせ募集、20ページ裏表紙、夏のエコチャレンジ月間、 LGBT 相談窓口、自治会に加入しませんか。自治会の加入や活動への参加は簡単です。市民生活課までお気軽にご相談ください。市民生活課電話876-1248。ステップ1、予約申し込み、氏名や住所など加入の際に必要な情報を市役所に連絡しましょう。電話やメール、インターネットなどいろいろなツールを使って申し込みができます。ステップ2、自治会から連絡が来る。住んでいる地域の自治会の人から電話または自宅訪問などで直接連絡が入ります。会費や自治会の活動など気になることがあれば教えてもらいましょう。ステップ3、入会受付、自治会の人から説明を聞いて入ってみてもよいかなと思ったら自治会に連絡し、加入の意思があることを伝えましょう。 加入手続きを行えば、晴れて自治会加入完了です。ステップ4、地域の活動やイベントに参加。自治会ではお祭りやイベントのほかに、清掃や登下校の見守りなど、地域の人が安心して気持ちよく過ごせるような活動を行っています。予約の申し込みの方法。ウェブで申し込み。右の QR コードを読み取り、申し込み画面にてご入力後、送信してください。QR コードがあります。電話、窓口、メールで申し込み。浦添市役所市民生活課。電話、8276-1248。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。同日祝日除く。メールアドレス seikatu@city.urasoe.lg.jp 上記のメールアドレスに氏名、電話番号、住所を入力して送信してください。自治会がわからない場合、自分が住んでいる自治会はこちらの QR コードから確認できます。 QR コードがあります。ラジオ広報浦添市役所だより FM21 76.8MHz、 市からのお知らせをラジオで皆さんにお伝えします。月から金曜日10時55分から絶賛放送中。 QR コードがあります。ウェルカム、ようこそ浦添市立図書館へ。本当の力、浦添市立図書館35周年。 New 新着図書はこちらから。 QR コードがあります。新着資料検索より表示されます。猫館長ショコちゃんの一押し本、トイレットペーパー折り紙、折り紙サークル、オリスト著、講談社、出版年2011年2月。トイレットペーパー折り紙写真があります。猫館長ショコちゃん写真があります。普段何気なくお世話になっているトイレットペーパーに無限の可能性が秘められているのはご存知かね。この本ではめくりめくるトイレットペーパー折り紙の世界に皆様をご招待するにゃ。難易度表示もあるので簡単なものから挑戦できるよ。細長い紙の端を折ればにゃんと立体メモとしても使えるんだって。トイレットペーパー折り紙で一味違う自分を演出してみにゃい。漢字で漫画、カタカナで漫画、ローマ字で漫画。漫画コーナーを多文化室に移動しました。スペースが広くなり見やすくなった漫画コーナーからおすすめ漫画を紹介します。猫の日、旧来著、角川。日常を切り取った4コマ漫画でわかるわかると微笑ましく思います。キャラクターの哀愁漂う表情が味があって最高です。冊子の本写真があります。猫とじいちゃん、猫巻著、角川。近隣の人々や思い出に囲まれて季節を感じながら丁寧に生きていく猫とじいちゃん、一人と一匹の生活を水彩画で優しく温かく描いたとても素敵な作品です。猫とじいちゃん写真があります。広くなった漫画コーナーに遊びに来てね。 その他写真が1点。写真説明、単行本からエッセイ、漫画までいろいろ取り揃えてます。本棚があります。浦添市立図書館、住所浦添市阿波茶2丁目 2-1、 電話番号 876-4946、 開館時間午前9時30分から午後7時、休館日月曜日、祝日、定例館内資料整理日。図書館ホームページ QR コードがあります。まだまだ知らない浦添がここに。浦添ナビ、一般社団法人浦添市観光協会、住所浦添市実着 4-13-1-4F、 電話番号 874-0145、 営業時間午前9時から午後6時、同日祝日定休。http://www.urasoenavi.jp/。 店舗情報、柿の花食品。黒糖好きにはたまらない、考え抜いたこだわりの味。皆さん、こんにちは。今回は柿の花食品を紹介します。お祭り、屋台の定番といえば、綿あめ。浦添市実着にある柿の花食品では、沖縄県産、純黒糖を独自で配合した材料を使って、美味しいだけではなく、弱食料、無添加、ミネラルたっぷり、ふわふわ食感の黒糖綿あめや純黒糖を販売しています。第57回全国観光土産品特別審査優秀賞にも受賞しており、特許製法で作られた綿あめは県外へ郵送もできますよ。今年の夏は平日の夕方から店頭でお祭り用の綿あめや焼き鳥等も販売しています。新型コロナウイルスの感染防止のため、イベントが相次いで中止している中、綿あめを食べてお祭り気分を味わってみませんか。住所、浦添市実着 3-4-13、 電話 098-988-8193、 営業時間午前9時から午後6時、定休日、土曜、日曜。公式サイトなし、浦添ナビサイト内で検索できます。写真が3点あります。写真説明。1、店頭で綿あめ販売。2、柿の花食品の一押し黒糖綿あめ。3、ミネラルたくさんの純黒糖。柿の花食品、浦添ナビサイト内、QR コードがあります。その他、柿の花食品の店頭の写真が1点あります。新型コロナウイルスを想定した、新しい生活様式における熱中症予防。新型コロナウイルスの出現に伴い、1、身体的な距離の確保。2、マスクの着用。3、手洗いや3密。密閉、密集、密接を避ける新しい生活様式を取り入れて生活することが求められています。そのため、今夏はこれまでと異なった生活環境を迎えることになりますが、その一方で、例年以上に熱中症にも気をつけなければなりません。十分な感染予防を行いながら、 熱中症予防もこれまで以上に心がけるようにしましょう。詳しくはこちらをご覧ください。QR コードがあります。熱中症予防のポイント。1、マスクは適宜外そう。気温、湿度が高い中でのマスク着用は要注意です。マスクを着用する場合には、強い負荷の運動や作業は避け、周囲の人と距離を十分取った上で、適宜マスクを外して休憩を取りましょう。また屋外で人と十分な距離が確保できる場合、少なくとも2メートル以上はマスクを外しましょう。十分な距離を取りマスクを外しているイラストがあります。2、冷房時でも換気が必要。エアコンを止める必要はありません。熱中症予防にはエアコンが有効です。新型コロナウイルス対策として、冷房時でも換気扇や窓を2箇所開放したり、扇風機を併用することによって換気を確保しつつ、エアコンの設定温度を細かく調整しましょう。普段から涼しい格好を意識することも大切です。エアコンの下で涼しそうな女性のイラストがあります。3、日頃の体温管理が大切。日頃から体温測定、健康チェックすることは、新型コロナウイルス感染症だけでなく、熱中症を予防する上でも重要です。体調が少しでも悪いと感じたときは、無理をせず自宅で静養しましょう。体温計を持った女性のイラストがあります。4、こまめに水分補給。喉が渇いていなくても水分補給をしましょう。一般的に食事以外に1日あたり 1.2 リットルの水分の摂取が目安とされています。水分を補給している女性のイラストがあります。こんな症状が出たら熱中症の危険性があります。めまい、立ちくらみ、失神、筋肉痛、頭痛、吐き気、大量の発汗、倦怠感、痙攣など、熱中症かなと思ったら、涼しい場所へ移動しましょう。衣服を緩め、首、脇の下、太ももの付け根を集中的に冷やして体温を下げましょう。塩分や水分を補給しましょう。意識がない場合は、無理やり水分を飲ませることはやめましょう。水分を自力で取れない、症状が良くならないときは、すぐに医療機関へ相談しましょう。意識がはっきりしない、呼びかけに答えない場合は、救急車を呼びましょう。特に熱中症になりやすい高齢者、子供、障害者の人々はより注意する必要があります。周囲の人からも積極的な声かけをお願いします。みんなで声かけ、クマちゃんとペンギンさんが仲良く向かい合っています。問い合わせ、健康づくり課、電話 875-2100。一人親のご家庭へ大切なお知らせ。一人親世帯臨時特別給付金のご案内。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている一人親世帯を支援するため給付金を支給します。給付金には基本給付とさらに追加される追加給付の2種類あります。対象者や申請方法が異なります。ご不明な点が問い合わせください。受付期間、令和2年8月3日月曜日から、令和3年2月28日日曜日、消印有効、基本給付、 児童手当を給付している一人親世帯への給付です。児童扶養手当法に定める養育者の人も対象となります。給付額、1世帯5万円、第2子以降、1人につき3万円加算。対象者、次の1から3のいずれかに該当する人。1、令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人。2、公的年金を受給していて、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人。公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族保障など、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象となります。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人。追加給付。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が減少している人への給付です。給付額、1世帯5万円。対象者。基本給付の1または2に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が減少した人。申請方法。基本給付の申請方法、追加給付の申請方法の順に読み上げます。基本給付対象者1の人、申請は不要です。8月11日に令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込み予定。ご注意ください。児童扶養手当の支給に指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。申請が必要です。定例の現況確認時8月などに合わせて収入が減少している旨の申請を簡単な方法で行っていただきます。基本給付対象者2の人、申請が必要です。申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに浦添市の窓口または郵送でご提出ください。申請書は市ホームページまたは窓口で配布します。基本給付対象者3の人、申請が必要です。申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに浦添市の窓口または郵送でご提出ください。申請書は市ホームページまたは窓口で配布します。付加給付はありません。8月3日から8月31日申請分の内容を確認し、不備がなく完了した分は9月30日に振り込みます。9月1日以降の申請分は別途通知で案内します。問い合わせ、子ども家庭課、一人親世帯臨時特別給付金窓口、電話内線 3613-3614-3612。
6ページ、7ページ、話題がいっぱい、仲良くい。6月1日月曜日から23日火曜日。記号、シャープ、ハッシュタグ、 でつなげる未来の平和。令和2年度の平和発信事業では、慰霊の日に向けて市民の皆さんに個人の Facebook や Instagram、LINE などの SNS でハッシュタグ浦添平和とハッシュタグをつけて明るい未来を想像させるような写真や動画を投稿していただきました。投稿された写真の一部を6月15日から26日まで開催された6月平和パネル展で紹介しました。投稿者からは、今ある日常が平和そのものだと感じることができた。身近にある幸せを探す時間が楽しかった。という声が寄せられ、市民の皆さんと一緒に平和について考える素晴らしい機会となりました。7月1日水曜、ラジオ放送で記念日を盛り上げる。浦添市市政施行50周年とラジオ沖縄開局60周年を記念したラジオ公開生放送をアイムユニバース手だこホールで行いました。お昼の人気ラジオ番組ティーサージパラダイスとグートゥーミートゥーに松本市長や7月1日に誕生した浦添市手だこキッズファースト宣言大使のマスコットキャラクター手だこが参加し、浦添市の記念日を祝いました。新型コロナウイルスの影響でラジオ沖縄でも今回が今年初めての公開放送となり、会場のラジオファンや出演者の皆さんは大いに盛り上がり、番組を聞いたリスナーからも多くの反響が寄せられました。6月17日水曜日、浦添市立中央公民館講座平和キャラバン。港川小学校の校内放送で全児童に対馬丸沈むの朗読を行いました。各クラスに映し出されるスクリーンの挿絵を見ながら、公民館で活動しているサークル人間かくかくによる朗読は平和の大切さを訴えるものとなりました。子どもたちは学童疎開船対馬丸の生存者である上原清さん当時9歳が150キロメートルもの距離を6日間漂流する内容に聞き入りました。戦後75年を迎える今年、コロナ禍で今までとは違う平和講座になりましたが、各教室から聞こえてくる合唱や誓いの言葉は、一人一人の平和への思いが詰まっていました。6月21日日曜、浦添市立中央公民館講座、日食の不思議。太陽の一部が欠けて見える部分日食が日本全国で観察されました。特に沖縄は8割が欠ける大天体ショーとなりました。公民館では浦添星空サポーターの協力を得て日食グラスや望遠鏡の準備を行い、当日は小学生から70代までの受講者15人が参加しました。はじめに日食の仕組みを講師が説明し、近海日食が観測されるインドや台湾の様子をネットのライブ配信で観察しました。午後4時に沖縄では太陽が欠け始め、午後5時17分には最大に欠けた太陽が三日月のように細くなり、参加者の皆さんは天体の不思議に感動していました。6月25日木曜、30年ぶりの帰郷、沖縄へ恩返し、手指消毒液320本寄贈。栃木県下野市の新機能化学株式会社の松野信弘専務取締役より、浦添市内の幼児、児童、生徒への新型コロナウイルス感染拡大予防に役立ててほしいと、浦添市教育委員会へ手指消毒液、シェリール泡手袋、 500ml 320本の寄贈がありました。松野専務はコロナ禍でふるさとの沖縄に恩返しができないかと考えていたところ、かつての恩師が教育長に就任したと知り、若い頃迷惑をかけた母親へのお礼と、中学の時お世話になった教育長に会うために、30年ぶりの沖縄への帰郷を決意しました。東間教育長は、立派になったね。子供を守るための寄贈を本当にありがとう、と感謝の言葉を述べました。6月26日金曜、浦添織と琉球ガラスが届きました。浦添市市政施工50周年記念式典の記念品として、琉球ガラス村、現代の名工の平常雄さんから、琉球ガラス、新貝皿と浦添織協同組合の平さくらさんから、浦添織海の各140セットの納品がありました。平常雄さんは、3色の原料で丁寧に仕上げました。私自身も浦添市に住んで50年になるので、これからも作品を通して関わっていければと話し、平さくらさんは、浦添西海岸をイメージして何度もデザインを精査し、ようやく完成しましたと作品へのこだわりを紹介しました。合わせて琉球ガラス村から平常雄さんが手掛けた花器、島景色が贈呈されました。6月29日月曜、勇気ある行動を表彰。浦添市消防本部で消防表彰が行われ、市内に住む粟國正和さんに感謝状が贈呈されました。粟國さんは今年2月4日に自宅の隣家の駐車場で起きた火災に遭遇した際、火が燃え広がる前に消火器による初期消火を実施しました。その迅速な判断と勇気ある行動が延焼拡大を防ぐ一役を担いました。上田消防長は、本件は住宅へ延焼する危険度が非常に高い事案でありました。粟國さんの行動は、全国統一防火標語、その火事を防ぐあなたに金メダルをまさに体現した活躍であり、心から感謝申し上げますとお礼を述べました。8ページ。ハイサイこちら市長室。浦添市長松本哲司。内縄口と野菜。とある食堂でのこと。メニューには見当たらなかったので、店のおばちゃんに、チキナーあると聞いたら、あるよ、ほら、と指さされたところに、からしな炒めと書かれていて、椅子からずり落ちそうになった。そこは、チキナー炒めでしょ？最近若者たちと話していても、練りを知らないという。そうか、今の若者たちは練りを知らないのか、と驚きながら、野菜のオクラのことだよと教えたが、私が子供の頃は逆にオクラという言葉がなくて、初めてオクラという名前を聞いた時の違和感を未だに覚えている。このままでは島野菜もすべて方言では伝わらなくなるのではないかと不安になった。そこで先日スーパーで買い物をしている時に、少し気になった野菜の名前をどんな表記でしているのかを調べてみた。やっぱりすべてオクラ表記になっていて、練り表記は全くなかった。残念。私が調査、やや大げさだが、した限りでは 100% 圧勝していたのはゴーヤーのみ。ゴーヤーは今では全国でも通じる名前であり、沖縄野菜のキング。やや前線していたのは、カンダバー、カズラ、ウンチェーバー、クウシンサイなのだが、これは共通語表記すると誰もわからないからだと思われる。やや押され気味なのが、フーチバー、ヨモギ、ナーベーラー、ヘチマ、モウイ、モウリ、パパヤ、パパイヤ、 キャベツや冬瓜などは玉菜とか渋いとの表記はなく、絶滅危惧種に近い。心配性の私はいちいちスーパーの野菜コーナーの前で、ヘチマじゃなくてナーベラーだろとか、冬瓜って何？渋いは渋いでしょとブツブツつぶやいている。嬉しいこともある。コンビニが最近売り出した新しいおにぎりの名前がポーク卵チキナーだった。これを見つけた時は思わず手をたたいたのであった。私たちの暮らしの中からどんどん方言が消えていく。なんとかしたいものだと考えながら今夜もスヌイを食べている。おいしくて栄養たっぷりのウチナー野菜の写真が掲載されています。一押しレシピ、簡単健康さっと作れるさっとご飯、34品目。豆が苦手な子供たちにも人気、フライビーンズ。材料3人前、大豆ゆで 100g、 さつまいも1/3本、人参1/4本、片栗粉小さじ4、揚げ油適量、砂糖大さじ1、醤油小さじ1、みりん小さじ1/2。栄養成分表示、1人当たりエネルギー188キロカロリー、タンパク質 5.6g、 脂質8.3g、 食塩相当量 0.3g。 レシピ提供保育課池原千夏。作り方、1、水気を軽く切った大豆とサイコロ型に切ったさつまいもと人参に片栗粉をまぶし、170°C の油でからりと揚げる。2、鍋で砂糖、醤油、みりんを煮立たせ、1を戻し、全体を絡ませる。梅酒ポイント。豆は保育所の子供たちにはあまり人気がないのですが、神々おやつとして提供しているフライビーンズは子供たちにも大好評です。ぜひご家庭でも試しに作ってみてください。問い合わせ、健康作り課、内線、電話3660。9ページ。シェイ山口の出会いにマハロ。マハロ、感謝の意味。ボリューム24。原文和訳、シェイ山口。ハワイ州オアフ島出身。2018年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属。英語のお話し会。人に向かって本を読んだりするのは前から苦手でしたが、子供の頃、兄や親、小学校の先輩に何度も本を読んでもらいました。あの頃の私は本がそこまで好きではなかったです。実際、一人で本を読むより遊ぶ方がずっと楽しい、そう思っていました。それなのに、誰かが読み聞かせをしてくれるのがなぜか魅力的だと思いました。読んでいる時の仕草や声のトーンをシーンに合わせるなど、一人ではできなかった体験のおかげで本って結構面白いと思うようになりました。それだけではなく、誰かが読み聞かせてくれた方が内容をより理解することもできました。今は仕事のため月に1回、市立図書館で英語の絵本の読み聞かせ、英語のお話し会を行っています。最近は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響で一度も開催できていませんが、私の読み聞かせを聞いてくれる皆さんの気持ちが少しでもわかる気がします。読み聞かせをしたことがなくても、過去の経験を頼りに読めば、子供たちが単語の真似をしたり、夢中で聞いていたりする様子に気づくことが多くあります。また、外国語で絵本を読んでも、ついてこられる子たちや、積極的に参加する子たちがいるので、毎回びっくりしてしまいます。 人に向かって本を読んだりするのは苦手かもしれませんが、目の前に聞いてくれる子どもたちがいてくれたら頑張ろうと思います。手だっこスタジオ、じわじわ可愛いがあふれ出すベストショット、大きくなーれパパとママの癒しです。大好き、高知ひまりちゃん1ヶ月遠山在。仲良し双子です。久高大野新ちゃん、慶之助ちゃん、仲間在1歳6ヶ月。姫香ちゃんタイプ、金城姫香ちゃん3ヶ月、牧港在。手だっこスタジオ写真募集、日頃の子供の写真を郵送または画像データをメールで毎月月末までに送ってください。被写体の子供の氏名、振り仮名、年齢、0ヶ月、1歳など、居住地区、アハチャ、イソなど、一言コメントの記入を忘れずに。郵便番号 901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1、浦添市役所国際交流課、電話 876-1258、E メールもあります。10ページ、11ページ、ちむどんどん施設情報。新型コロナウイルスによるイベント等の開催について、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今月号に掲載しているイベントや授業が中止、延期になる場合があります。開催状況は市ホームページを確認いただくか、担当課へ問い合わせください。市以外の主催イベントについては直接主催者へ問い合わせください。浦添市のホームページの QR コードが掲載されています。浦添市消防本部、電話 875-0119、 救急法講習会入門1、助けたい思いを技に救急法、成人に対する救命処置コース、1、応急手当の重要性、2、心肺蘇生法など、日時、8月15日土曜、午前9時30分より午前11時、場所、消防本部2階講堂、定員20人、市内在住、在勤の人優先、費用無料、申し込み、講習日前日まで、定員に達し次第締め切り。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止、もしくは内容を一部変更して開催する場合があります。第1回浦添市防火管理講習の実施、8月20日木曜、21日金曜に予定している講習防火管理新規講習について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員を通常の半数に減らしての開催となります。それに伴い、受講者を市内の事業所の防火管理をされる人に限らせていただきます。ご了承ください。問い合わせ、浦添市消防本部予防課、電話、878-3982、直通。保健相談センター、電話、875-2100。集団検診のお知らせ。9月の婦人がん検診、特定検診、婦人がん検診の予約を受け付けます。申し込み、随時受付中。実施日、9月7日月曜午後1時30分より午後3時。実施場所、保健相談センター。問い合わせ、保健相談センター。産後ケア事業、助産師が心身ケアや育児相談を行います。対象者、産後4ヶ月頃までの母親と乳児で、家族等から援助が受けられず、心身の不調等がある人。利用料、自己負担あり。 市町村民税非課税世帯生活保護世帯は無料。詳しくは市ホームページまたは電話で問い合わせください。浦添市美術館電話 879-3219 休館日毎週月曜日。美術館のホームページ、Facebook の QR コードが掲載されています。浦添市市政施工50周年記念展、令和2年度第1期常設展、アジアを紡ぐ展、漆器、琉球漆器のほか、アジア各地の漆器100点を展示します。漆によって紡がれたアジア文化を紹介します。会期5月26日火曜より9月13日日曜。場所、常設展示室。観覧料、高校生以下無料。一般200円、団体160円、大学生130円、団体100円、65歳以上160円、団体は20人以上です。アジアを紡ぐ展、かすり焼き物。アジアのかすり織33点や焼き物46点を紹介します。会期6月11日木曜より9月6日日曜。場所、企画展示室1、2。観覧料、常設展と共通料金。浦添市立小中学校ジャンボ壁画展。市内の小中学校が作成したジャンボ壁画を紹介します。会期8月1日土曜より10日月曜。場所、企画展示室3。観覧料無料。ママさん検診。産前産後の健康チェック。問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。産婦健康審査。対象、浦添市に住所登録のある産後8週以内の産婦さん。場所、浦添市と契約している医療機関。県外で受けた人はご連絡ください。妊婦歯科健診事業。歯歯周病の診察保健指導。対象、妊婦さん。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。親子健康手帳交付時にリストを配布。費用無料、公費負担。受診票が必要です。マタニティスクール。食事と妊婦健診結果の関連。食事の選び方、妊婦体験等。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、9月27日日曜、午前9時より正午。申し込み、8月27日木曜より9月24日木曜。子ども・子育て。子育て世代に役立つ情報がいっぱい。問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。乳幼児健康審査日程。各検診の対象者には通知を送付しています。乳児健診日程8月16日日曜。受付時間前期3ヶ月4ヶ月時午後0時45分より午後2時30分。後期9ヶ月10ヶ月時午前8時45分より午前10時30分。1歳6ヶ月時検診日時8月6日、13日、20日、27日、前回木曜日。受付時間午後1時15分より午後2時15分。3歳児検診日時8月5日、12日、19日、26日、前回水曜日。受付時間、午後1時15分より午後2時15分。ベビースクール。離乳食教室。離乳食についての講話、デモンストレーション。 日時8月21日金曜午後1時より午後3時30分。対象、市内在住で4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み8月18日火曜。ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診事業。歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。対象、2歳から3歳未満の子。3歳のお誕生日前日まで。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。通知書にリストを同封。費用、無料、公費負担。浦添市立図書館、電話。876-4946、休館日毎週月曜日、11日火曜。児童 YA 夏休みの宿題お助け企画、自由研究工作読書感想文の書き方の本集めました。企画期間、7月1日水曜より8月9日日曜。場所エントランスコーナー。一般書企画、本で世界を旅しよう。旅行気分になれる本を集めました。ひんやりする本、暑さを吹き飛ばす本を集めました。企画期間、7月31日水曜より8月30日日曜。AV 企画、あげあげ夏 CD 特集。熱く盛り上がるような CD を集めました。企画期間、7月1日水曜より8月30日日曜。空飛ぶ絨毯お話し会。図書館職員による読み聞かせです。テーマ、夏。日時、8月16日日曜、午前11時30分より。場所、児童室。3密を防ぐため、人数制限を設けることがあります。出張お話の宝箱、うらしいうちなの話。図書館スタッフ及びボランティアスタッフが、市内の保育所、園、幼稚園、子ども園、学童、児童センター等に出張して読み聞かせ会を行います。内容は、地域に伝わる民話を中心に絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊び、わらべ歌などです。実施時間30分程度。申し込み4月中旬から。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入の上、実施希望付きの前月10日までに図書館まで直接ご持参いただくか、ファックスで申し込みください。申し込み書は図書館ホームページからダウンロードできます。また、事前に内容確認やスケジュール調整を行いますので、浦添市立図書館出張お話の宝箱担当まで問い合わせください。原則として平日のみの開催となります。土日、祝日、図書館休館日には実施できません。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、 ファックス 879-5530、 メールアドレスもあります。窓口対応は土日祝日除く午前9時より午後5時。平和を伝える朗読講座、戦後75年、今私たちができること。戦後75年の節目に改めて沖縄戦について学び、人に伝えることを意識して朗読をすることを学びます。日時、8月28日、9月4日、11日、18日、25日、10月2日、9日、毎週金曜日、全7回、午後1時より午後3時。場所、中央公民館2階視聴覚室。講師、嘉数明美氏、他。対象、 市内在住、在勤、在学の人、費用無料、定員10人程度、受付8月11日火曜から、定員になり次第締め切ります。申し込み、電話、ファックス、メール、公民館窓口、受付完了後、こちらから確認の連絡をします。浦添市歴史に触れる館、電話 874-9601、 休館日土日祝日、開館時間午前9時30分より午後5時。歴史に触れる館ミニ企画、浦添城跡と戦争展開催。戦後75年の今年、浦添城跡やヨードレの発掘調査から見つかったグスク時代の武具などの発掘品や沖縄戦の遺物など、浦添城跡と戦争に関連した品々を展示紹介します。会期7月17日金曜より11月27日金曜。場所、浦添市歴史に触れる館、浦添市港川 512-11。 観覧料無料。問い合わせ、歴史に触れる館、ご来館の際にはマスク着用等コロナ対策をお願いいたします。LINE で予約できるんだ。LINE 予約で待ち時間短縮。親子母子健康手帳交付は予約制になりました。混雑時は30分以上待ち時間をいただく場合がありますので、LINE 予約が便利です。QR コードから友達追加して、右の手順のようにお進みください。友達追加。予約をタップする。日付選択。時刻選択。その他情報を入力して予約完了。交付には30分から1時間程度かかりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。必要書類、身分証、マイナンバー、本人以外は委任状もをご持参ください。1人1回の予約となります。予約時間を5分経過した場合は予約キャンセルとなりますのでご注意ください。予約変更の場合は前の予約をキャンセルして再度予約してください。LINE 予約を希望しない人はお電話でご予約ください。前日まで。問い合わせ、保健相談センター、子ども家庭科、電話 875-2100。 児童センターインフォメーション。開館日月曜から土曜日。開館時間午前10時より午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については、直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課、わんぱく係、内線3646、QR コードもあります。
浦添ワーカー、浦添で働く人、ボル2、カフェオーナー、上井野でアラブ、オーナー、崎山清隆さん、44歳。世界をめぐってふるさとの浦添へ。こだわりのコーヒーでリラックスを提供。お店を始めたきっかけは何ですか？子供の頃、親が営む写真館で写真が出来上がって喜ぶお客さんの姿を見ていて、何かしらお客さんを笑顔にできるようなお店をやりたいとは思っていました。初めてのお店は、沖縄振興開発金融公庫から借り入れと、開業前まで働いて貯めた貯金合計額約300万円を元手に、別の場所でバーを開いていましたが、付き合いでお酒を飲むことも多くなり、健康面に不安を感じたため、昼間の仕事に切り替えることを考えていました。3年前にバーを手放し、外人住宅を改装して昼のお店のオープンに踏み切りました。 お店の名前の由来を教えてください。20から30代の頃にお金がないなりに世界一周をしました。その時に訪れたスペインでキリスト教の巡礼の道、カミーノ・デ・サンティアゴを歩いた時にとても感動したので、道という意味のカミーノを名付けました。アラブは当時怖いイメージを持っていたアラブ圏の国の人たちにとても優しくしてもらい、イメージがガラッと変わりました。ツアーではなかったので、地元の人とのつながりも多く、歴史的な建造物も見て回っているうちに、中東やアラブ地方の人たちの文化や人柄が好きになったことがきっかけです。その後も何回か旅行をしていますが、料理としてはお店では提供していないので、今はアラブの雰囲気だけです。仕事のやりがいは何ですか？美味しかった、また来ますと笑顔で言ってもらえた時は本当に嬉しいです。お店としては隠れていると言われるくらい分かりにくい場所なので、場所はお客さんも少なかったのですが、リピーターや口コミといったお客さんとのつながりで増えてきています。海外に行った時に出会った人とも今でもつながりがあり、お店に訪ねてきた時にはとても嬉しいですね。こだわりは何ですか？東京のよく通っていた喫茶店でサイフォン式のコーヒーに出会い、いつかはこういうお店を開きたいという思いがありました。友達の家に遊びに来たようなリラックスできるお店にしたくて、コーヒーの量や使う食器、店内に置く小物等にも少し工夫を凝らして雰囲気作りをしています。3枚の写真説明。1、カウンター越しに気さくに話してくれてます。2、どこかわかりますか？そう、トイレの写真です。3、リラックスしてほしいという思いが込められたこだわりサイフォン式コーヒー。写真説明終わり。仕事もプライベートも含めた人生楽しむ秘訣。崎山さんに3つの質問。クエスチョン1。リラックス方法は何ですか？アンサー。本当はまとまった休みがあれば海外旅行をしたいのですが、映画を見て現実逃避したりしています。何も考えずに海を眺めたり、お店の新商品の研究も兼ねて食べ歩きをすることもあります。クエスチョン2。ご自身の長所は？アンサー。人と打ち解けるのは早い方かもしれません。また、何事も臆せずに実行に移す行動力もある方だと思います。世界一周をした頃は、言葉が通じなくても、世界共通のジェスチャーで会話をしてきました。先のアラブの体験のようにやってみないとわからないことも多いと思います。クエスチョン3。夢があるそうですが、アンサー。まだまだ先の話ではありますが、海外にお店を出そうかと考えています。写真説明。海外を旅した写真も店内に置いてあります。崎山さんの浦添おすすめスポット。イタリア食堂ナポリナト。牧港の街角にある小さなパール。店内はイタリアはナポリの街港にあるバールの雰囲気をイメージし、料理はイタリア料理と沖縄の食材を使ったヨーロッパ料理が中心で、お手頃なワインから世界ビールのほか、様々なお酒を取り揃えています。写真3枚説明。1、見た目も味も楽しめるメニューがいっぱい。2、外見の写真が載っております。3、店内の写真です。店内もおしゃれな雰囲気です。写真説明終わり。特にこれ、濃厚なクリームがやみつきになる一品です。ローマ風カルボナーラ900円。店舗情報。住所、浦添市牧港、 2-34-19、電話 877-8082、 定休日日曜日火曜日、営業時間午後6時から午後11時、ラストオーダー、テイクアウトもあります。公式サイト http://www.facebook.com/baranapolinato 浦添ワーカー募集しています。あなたの周りのワーカーを募集中です。次選他選は問いません。メールまたははがきに氏名、年齢、職場名、連絡先、PR ポイントを記入の上、国際交流課、広報、校長係までお送りください。送付先、郵便番号、901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1、浦添市役所、国際交流課、E メール kouhou@city.urasoe.lg.jp 応募フォームの QR コード掲載。お知らせ募集。税金、保険、年金、マイナポイント設定をお手伝いします。情報政策課、電話、内線、2163。9月から取得できるマイナポイントの設定支援窓口を開設しています。マイナポイントとは、キャッシュレス、QR 決済、アプリなどでチャージまたは買い物をすると国からもらえるポイントのことです。申し込みに必要なもの、マイナンバーカード、マイナンバーカード取得時に設定した4桁の暗証番号、ご希望のキャッシュレスサービス、カード、スマートフォン等、一部市役所窓口での申し込みができないサービスもあります。詳しくは市ホームページでご確認ください。暮らし、環境、福祉。第43回、令和2年度。浦添手だこ祭りの中止。市民生活課、電話、内線、3012。令和2年10月に予定しました第43回浦添手だこ祭りは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となりました。浦添手だこ祭りを楽しみにしていた皆さんには非常に残念なお知らせとなりますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。浦添市重度心身障害者児医療費助成障害福祉課、電話、内線、3565。医療費助成の対象者、市内に住所がある人、ただし、他市町村から市内施設に入所している人は除く、もしくは本市から他市町村の施設に入所している人で、健康保険に加入している人のうち、次のいずれかに該当する人。身体障害者手帳1級、2級。療育手帳 A1、A2。一定の所得制限あり。助成金の受給方法、1、自動償還払い。県内の協力医療機関で受給資格者証を提示して受診した医療費は、市役所窓口での申請は不要です。2、市役所窓口での申請。領収書は、診療翌月から1年以内ものが有効です。自動償還に対応していない医療機関で受診した場合や、入院時の居住費、訪問看護、針、灸、あんま、接骨院を利用した場合は、 市役所窓口での申請が必要です。受給資格者証の更新。現在、受給中の皆さんには、新しい受給資格者証、空色を郵送しています。まだ届いていない人はご連絡ください。戦没者等のご遺族の皆様へ。第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます。お急ぎでない場合は、現在の新型コロナウイルス感染症の状況が落ち着いてからのお手続きをご検討ください。請求期間、令和2年4月1日から令和5年3月31日。支給対象の要件。1、先の大戦において公務等のため、国に準じた軍人、軍属、準軍属のご遺族であること、戦没者等の死亡後に生まれた人は該当しません。戦没者等の子については、死亡当時の胎児も支給対象となります。2、令和2年4月1日において、その戦没者に対する公務扶助料や遺族年金等を受け取る人がいないこと。上記1と2に該当するご遺族の中から代表者1人が手続きできます。代表者は必ず手続き前に他の遺族の同意を得ること。郵送での請求。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での手続きを行っています。前回、浦添で請求を行った人につきましては、案内通知を6月下旬に発送しております。案内通知をご確認の上、請求手続きを行ってください。問い合わせ、浦添市役所福祉総務課担当、平新城松田。電話 876-1234 内線 7764-7765。 特別定額給付金の申請はお済みですか？新型コロナウイルス感染症に関連した緊急経済対策として特別定額給付金事業国民一人につき10万円給付が実施されています。手続きがまだお済みでない人はお早めに申請してください。重要。浦添市の申請期限は令和2年8月20日木曜日です。期限を過ぎると受付できません。ご注意ください。申請書が手元に届いていない等がありましたら、ご連絡ください。問い合わせ。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室。電話 876-1299 直通。第56回沖縄県身体障害者スポーツ大会。障害福祉課。電話内線3564。問い合わせ。浦添市身体障害者福祉協会。電話 879-3565。 沖縄県身体障害者スポーツ大会は、障害を持つ人の体力の維持、増強や社会参加促進のため毎年開催しています。8月15日土曜日、アーチェリー競技を皮切りにフライディングス競技、卓球、水泳競技、陸上競技が行われます。各日程は市ホームページに掲載しています。念願の優勝を目指して頑張ります。皆さんの応援をよろしくお願いします。開閉会式、陸上競技開催日、10月3日土曜日、午前9時から午後4時ごろ。場所、沖縄県総合運動公園陸上競技場。大会前に 選手たちを激励するため結団式を行います。どなたでも参加できます。選手団結団式予定日時9月29日火曜日午後7時から場所市役所会議棟102会議室新型コロナウイルスの影響による大会にかかる予定の変更等は市ホームページでお知らせしますのでご確認をお願いします。介護予防教室参加者募集生き生き高齢支援課内線3531から35349月から介護予防教室を開催します。教室により開催日時や場所が異なりますので、詳しくは問い合わせください。対象、市内在住の65歳以上の人で、介護認定を受けていない人、初めての人を優先。申し込み方法、生き生き高齢支援課へ電話で予約後、窓口で申し込み書を記入。その他、各教室定員に達し次第、受付終了します。また、教室参加の前に実施するオリエンテーションに参加してください。新型コロナウイルス感染症の影響により、教室の開催期間等が変更となる場合があります。生き生き貯金クラブ、筋トレ、期間、週2回の2ヶ月、費用、1ヶ月につき1600円。場所、ワールドウィング沖縄。メディカルジム、VIVID。今井湯クラブ、水中運動。期間、週2回の2ヶ月間。費用、1ヶ月につき1600円。場所、JSS 浦添スイミングスクール。ANA。マジュランド浦添。新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の納付の猶予減免。生き生き高齢支援課。電話内線3581から3583。第1号被保険者65歳以上の人で。新型コロナウイルス感染症の影響などにより収入が減少したことによって介護保険料の納付が困難な場合は介護保険料の納付の猶予または減免を受けられる場合があります。詳しくは問い合わせください。新型コロナウイルス感染症にかかる沖縄県後期高齢者医療広域連合傷病手当金の支給申請。国民健康保険課長寿生き生き係。電話内線3712-3727。支給対象者1浦添市民で後期高齢者医療費保険者。2新型コロナウイルス感染症に感染した場合は発熱等の症状があり感染が疑われた場合で仕事ができなかった人給与の支払いを受けている人に限る3仕事ができない期間に対する給与の支払いを受けられない人支給対象期間終了ができなくなった日から起算して4日目以降終了ができない期間支給額直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額割る終了日数閉じかける3分の2かける日数終了に服することができない期間3日間。適用期間、令和2年1月1日から9月30日の間で、療養のため、労務に服することができない期間、 ただし入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで。令和2年緑の募金の報告等例。チュラ町出身課、電話内線4063。令和2年緑の募金運動は市民の皆さんのご理解とご協力のもとに実施され、118万8113円の募金が集まりました。ありがとうございました。この募金は公益社団法人沖縄県緑化推進委員会で取りまとめられ、さらに緑化の国際協力等の事業を推進するために活用されます。今後とも緑の募金運動へのご理解とご協力をお願いします。各種相談窓口のご案内。市民相談室、消費生活相談室、電話851-5059。各種相談無料、秘密厳守します。場所、市役所1階市民相談室。各種相談、市民相談、市民生活に関わる市民の一般相談及び市行政に対する意見や要望、苦情など、日時月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。法律相談、要予約。市民相談に関わる諸々の法律相談、日時弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、ともに午後2時から午後4時30分。行政相談、行政機関等の業務に関する相談、日時毎週木曜日、第5木曜日を除く、午後2時から午後4時。消費生活相談、日時毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前10時から午後4時。各種相談窓口は正午から午後1時、土曜日、日曜日、祝日は休みです。以上、12ページから15ページの音訳は葉月の会与那城雅子でした。
子育て・教育・子ども医療費助成・子ども家庭科内線3611。子どもの医療費助成を受ける場合は受給資格者証の申請が必要です。対象の年齢の子どもが世帯にいる場合は子ども家庭科窓口で申請を行ってください。対象年齢、外来医療費0歳から小学校入学前まで、6歳の到達後の最初の3月31日まで。入院医療費、0歳から中学校終了前まで、15歳の誕生日到達後の最初の3月31日まで。手続きに必要なもの、子どもの健康保険証、印鑑、認め印鑑、保護者の普通預金通帳、その他、詳しい助成方法等については、市ホームページをご覧ください。子ども医療費の貸付制度、子ども家庭科、内線3611。医療機関窓口での支払いが困難な人に対して、支払い金を貸し付ける制度があります。利用するには、貸付資格の認定を受ける必要があります。対象外となる医療費、保険外診療、入院時食事療養費、選定療養費等は病院窓口で支払う必要があります。貸付制度実施医療機関等については、市ホームページをご覧ください。児童扶養手当、母子及び父子家庭等医療費助成の更新手続き、子ども家庭科、内線、3613。児童扶養手当の受給者は、 資格確認のために現況届が必要です。この届出がない場合は、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。また、令和2年度の現況届からは、原則 LINE での事前予約受付となります。LINE 予約ができなかった場合は、当日受付もできますが、混雑が予想されます。児童扶養手当の受給者は、母子及び父子家庭と医療費助成の現況届も同時に行います。受付期間、8月3日月曜日から31日月曜日、土日祝日除く。受付場所、市役所議会棟1階、102-103会議室。受付時間、LINE の事前予約、午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時45分。当日受付、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時。平日に都合がつかない人を対象とした休日受付を次の通り行います。休日受付、8月16日日曜日、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時。特別児童扶養手当の所得状況届のご案内。子ども家庭課、内線3612。特別児童扶養手当の受給者は、資格確認のために所得状況届の提出が必要です。この届出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。受付期間、8月12日水曜日から9月11日金曜日、土日祝日除く。受付場所、市役所議会棟1階、102-103会議室。8月12日水曜日から31日月曜日。市役所行政棟2階、子ども家庭課、9月1日火曜日から11日金曜日。受付時間、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時。混雑しますので、時間にゆとりを持ってお越しください。郵送対応可能な人には、返信用封筒を同封しています。ご利用ください。平日に都合がつかない人を対象とした休日受付を次の通り行います。休日受付、8月16日日曜日、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時。任せて会員養成講座、受講生募集、浦添市ファミリーサポートセンター、電話870-0073。子育て支援活動に興味のある人を募集します。1時間600円の有償ボランティアです。日時、9月29日から10月27日の毎週火曜日、全5回開催。場所、市役所会議室及び近隣施設。対象、市内在住者。費用、2500円。テキスト代その他。募集人数、若干名。募集期間、8月3日月曜日から9月15日火曜日。申し込み方法、浦添市ファミリーサポートセンター、浦添市地域福祉センター内。中学校卒業程度認定試験。沖縄県教育庁義務教育課。電話866-2741。この試験は、病気などやむを得ない事由によって、保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予免除された子女等が、中学校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうかを認定するために国が行うものです。合格者には高等学校の入学資格が与えられます。試験日時、10月22日木曜日、試験会場、沖縄県庁13階、第3会議室、受験案内配布期間、7月6日月曜日から9月4日金曜日、県教育委員会で配布、願書受付期間、7月6日月曜日から9月4日金曜日、 出願方法、受験案内に添付してある封筒を使用し、文部科学省宛に書き留めで郵送、9月4日の消印有効。受験資格等の詳細は、浦添市または文部科学省のホームページをご確認ください。文化・スポーツ。浦添市自治会対抗ゴルフ競技大会。一社浦添市スポーツ協会。電話 877-4923。日時8月10日月曜日、正午。アウト・インスタート。場所、沖縄カントリークラブ。対象、市内在住者、または本籍を有し、自治会長の承諾を得た人。費用、5000円。自治会負担分。プレー代、1人9980円。申し込み期限、8月5日水曜日。市民テニスコートの利用料金について、文化スポーツ振興課、内線6162。9月1日火曜日から、浦添市民テニスコートの利用料金が発生します。利用料金予定額、一般、1時間440円。小中高生、1時間220円。照明設備、1時間230円。詳しくは、さっき QR コードからご覧ください。浦添市、手だこホール指定管理者の公募、文化スポーツ振興課、内線6164。浦添市手だこホールの管理運営について、令和3年4月1日からの指定管理者公募を行っています。指定管理期間は5年間を予定しています。詳しくは市のホームページをご覧ください。令和元年度、発掘速報展開催。文化財課、内線6217。昨年度、浦添城跡の発掘調査で見つかった城壁について、最新の成果や写真をパネルで展示紹介します。日時、8月4日火曜日から14日金曜日。会場、浦添市立図書館2階。休館日、8月10日月曜日。11日火曜日。日時、8月17日月曜日から21日金曜日。会場、市役所1階ロビー。観覧料無料。ご来場の際にはマスク着用とコロナ対策をお願いします。新発見の浦添グスク城壁の写真。浦添愛のある人募集中。笑顔あふれる街づくりしませんか。令和2年度、浦添市職員採用候補者選定試験。第一次試験日、9月20日日曜日。職種、試験区分及び採用予定人数。一般行政職、上級、初級、7人程度。土木技術職、上級初級、若干名。電気技術職、上級初級、若干名。情報技術職、上級、若干名。保健師職、上級、若干名。心理職、上級、若干名。管理栄養士職、若干名。受験資格、各職種及び試験区分ごとに年齢、資格等の要件があります。詳しくは試験案内をご覧ください。申し込み期間、7月31日金曜日から8月14日金曜日、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分、ただし正午から午後1時を除く、郵送での申し込みは8月14日金曜日消印有効。試験案内、受験申し込み書の入手方法。ホームページからダウンロードすることができます。その他、市役所1階総合案内、または 8階職員課で直接受け取るか、郵送で請求する方法があります。申込書を郵送で請求する際には、封筒の表に受験申込書請求と書き、返信用封筒、140円切手を貼り、住所氏名を記入した角型2号封筒を同封し、職員課まで郵送請求してください。問い合わせ、職員課、内線2067。
その他、55歳以上向け就労相談会、問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会、電話962-9252。キャリアコンサルタントの講師とご自身の人生を振り返り、就職活動に必要な情報をまとめます。また、今だからできる職業研究、就職に関する相談ができるセミナーです。日時、1、8月11日火曜日、2、8月25日火曜日、いずれも午前10時から正午まで。場所、1、浦添市立中央公民館2階、市長各室。2、市役所7階、702会議室。対象、55歳以上の人。参加料、無料。定員、先着20人。申し込み方法、電話で申し込み。事前の申し込みが必要です。求職活動実績対象セミナー。介護補助スタッフ養成講座受講者募集。問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会。電話962-9252。55歳以上の人を対象に、介護補助スタッフ養成講座を開講します。資格がなくても、介護職に必要なスキルを身につけられます。ぜひ、この機会に介護について学んでみませんか？日時、全4回、8月24日月曜日、9月9日水曜日、16日水曜日、23日水曜日、いずれも午前10時から午後3時まで。場所、市役所内及び浦添市立中央公民館。対象、55歳以上の人。費用、無料。定員15人。申し込み、電話で申し込み。求職活動実績対象セミナー。場所等の詳細については、協議会にお問い合わせください。シルバー会員8月から10月入会説明会。問い合わせ、公益社団法人浦添市シルバー人材センター。電話 875-1701。シルバー会員入会説明会を開催します。浦添市シルバー人材センターは、人生のセカンドステージで健康で働く意欲のある60歳以上の皆さんの社会参加を応援します。一緒にシルバー人材センターで働いてみませんか？会員の条件、市内在住者で60歳以上の人、働く意欲のある人、社会参加活動に関心のある人、健康づくり、生きがいづくりなどを求めている人。8月から10月説明会、開催日、8月5日水曜日、14日金曜日、9月4日金曜日と15日火曜日、10月5日月曜日と15日木曜日。時間、午前10時から。場所、浦添市シルバー人材センター、浦添市仲間 1-10-7、浦添市社会福祉センター2階。令和2年、国税調査が開始。問い合わせ、企画課統計係。電話、内線2515と2516。国税調査は、日本に住むすべての人を対象に、家族状況、就業状況などを調査する5年に1度の我が国最大の調査です。国税調査の結果は、国、都道府県、 市区町村の住民サービスを提供する上で基礎資料となります。人口、家族構成、仕事内容などの情報からどの地域でどのような住民サービスが必要とされているかが分かることで、地域に合ったサービスを提供することができます。9月中旬頃から国税調査に従事する調査員がすべての世帯へ伺います。調査へのご理解とご協力をお願いします。フードバンク、アルファベットで UIRA、 ウィラ、浦添インターナショナルリレーションアソシエーション。多くの県在住外国人が職を失い、生活面で不安を抱えています。安心した生活を送れるように食品等の提供、お裾分けを行っています。皆さんのご協力をお待ちしています。募集期間9月11日金曜日まで。受付場所、浦添市国際交流協会。受付時間、午前10時から午後5時まで、正午から午後1時と土日祝日を除く。受付できるもの、飲料水、アルコールを除く。インスタント食品、レトルト食品、フリーズドライ食品、調味料各種、缶詰類、乾物、乾麺、お米、パスタ、未使用マスク、日用品等。食品については賞味期限が1ヶ月以上残っているもので、未開封、常温保存可能なものでお願いします。集まった食品などの仕分け作業をできるボランティアも募集します。問い合わせ、浦添市国際交流協会、電話 879-3010、 市役所内、地域若者サポートステーション相談窓口。問い合わせ、地域若者サポートステーション琉球、電話 917-2086。 働きたいけどどうしていいのかわからない、自信がない、そんな人のために自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時、8月25日火曜日午後2時から午後5時まで、毎月第4火曜日。場所、市役所1階ロビー、ふるさとハローワーク向かい側。対象、15歳から39歳まで。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談にも応じます。費用無料。浦添折市役所ロビー販売会。問い合わせ、浦添折協同組合、電話 988-4459。 まだまだ暑い沖縄、浦添織のカリユシウェアはいかがでしょうか。名刺入れやショール、小物類も当日限りの特別価格で販売します。ぜひこの機会にお買い求めください。日時、8月21日金曜日午前10時から午後5時まで。場所、市役所1階ロビー。令和2年度後期職業訓練生募集。訓練校、訓練科目、募集対象者、定員、募集期間、訓練期間の順に読みます。訓練校、浦添職業能力開発校、電話 879-2560、 訓練科目、オフィスビジネス科、募集対象者、定員、身体障害者、10人、募集期間、8月3日月曜日から31日月曜日まで、土日祝日除く。訓練期間、6ヶ月、10月1日木曜日から令和3年3月5日金曜日まで。訓練校、具志川職業能力開発校、電話 973-6680、 訓練科目、オフィスビジネス科、募集対象者、定員、求職者13人、 身体障害者7人。募集期間8月3日月曜日から31日月曜日まで、土日祝日を除く。訓練期間6ヶ月、10月1日木曜日から令和3年3月5日金曜日まで。授業料無料、ただしテキスト代、検定代、教材などは自己負担。詳しくは各訓練校へ問い合わせください。自衛官等を募集します。種目、受験資格、受付期間、試験日1時の順に読みます。種目、防衛医科大学校看護学科学生、自衛官候補看護学生。受験資格、18歳以上、高卒、見込み、21歳未満。受付期間、7月1日水曜日から10月1日木曜日まで。試験日、1時、10月17日土曜日。種目、防衛医科大学校医学科学生。受験資格、18歳以上、高卒、見込み、21歳未満。受付期間、7月1日水曜日から10月7日水曜日まで。試験日1時、10月24日土曜日と25日日曜日。種目、防衛大学校学生推薦。受験資格、18歳以上、高卒、見込み、21歳未満。受付期間、9月5日土曜日から11日金曜日まで。試験日1時、10月26日土曜日と27日日曜日。種目、防衛大学校学生総合選抜。受験資格、18歳以上、高卒、見込み、21歳未満。受付期間、9月5日土曜日から11日金曜日まで。試験日1時、9月26日土曜日、27日日曜日。種目、防衛大学校学生一般、航空学生、航空要員。受験資格、18歳以上、高卒、見込み、21歳未満。受付期間、7月1日水曜日から10月22日木曜日まで。試験日1時、11月7日土曜日と8日日曜日。種目、航空学生海上要員。受験資格、18歳以上、高卒、見込み、23歳未満。受付期間、7月1日水曜日から9月10日木曜日まで。試験日1時、9月22日火曜日、祝日。種目、一般層候補生男女。受験資格、18歳以上、33歳未満。受付期間、7月1日水曜日から9月10日木曜日まで。試験日1時、9月18日金曜日、19日土曜日、20日日曜日、いずれか。種目、自衛官候補生男女。受験資格、18歳以上、33歳未満。受付期間、随時。試験日1時、受験時にお知らせ。ホームページ https://www.mod.go.jp/gsaf/jiekanbosu/。 自衛隊沖縄地方協力本部那覇分駐所、電話863-5280、昼間。編集後期。暑い日が続きます。子供の頃はクーラーが苦手だった私も、今はクーラーなしの生活は考えられません。 今月号の浦添ワーカー崎山さんのお店のテラスでバーベキューができるのですが、暑い今だからやろうという思いと、暑さに耐えられるのかという不安で躊躇している今日この頃です。きな、熱中症が心配になるほど暑い日が続いていますね。今年はマスクもつけているので、さらに暑さが増している気がしますが、マスクの形に日焼けしないように日焼け対策もしっかりしようと思います。表紙撮影の際に麦わら帽子が割と涼しいと聞いたので、何年かぶりに麦わら帽子でも買ってから、ふわふわのかき氷を食べて涼みたいです。棚原、この夏は気軽に旅行しづらい雰囲気になってきました。県外の観光地や友達がいる台湾へと無双していましたが、外国はおろか国内でも GoTo トラベルキャンペーンの対象外の地域が出始めました。せめて夏気分を味わうため、スーパーで黒糖綿飴買って手持ち花火を楽しもうか。ゆるぼ、夏の楽しみ方、大城。今月号の表紙は暑い夏が吹き飛ぶくらいの爽やかな青空と花と考え、週末散歩しながら市内を回りました。私は特に大花有明かずらが満開の浦西自治会の通りが好きです。公園も写真映えしそうなお花がたくさんありましたが、結局子どもの笑顔に負けちゃいました。笑い。内間、小さい頃風鈴の音を聞きながら昼寝をしたり、祖母のお家でチューチューを食べたり、友達とプールへ遊びに出かけたり、夏は楽しかった思い出がたくさん浮かびます。大人になってクーラーの快適さに甘えていますが、今年の夏も楽しい思い出が作れたらいいなと計画中です。皆さんも熱中症に気をつけて夏を楽しみましょう。日が、夏だプラザだエコ体験、夏のエコチャレンジ月間、8月6日木曜日午前のみ、大人も子供も作ってみよう。クラゲと海の世界、参加費500円、定員10人、持ち物特になし。8月7日金曜日午前午後、空き瓶を使って作ろう。ドームクラフト、参加費210円、定員各10人、持ち物2つき瓶、小さい人形、ビーズなど。8月15日土曜日午前のみ、瓶のリメイク、芝人形作り、参加費500円、定員8人、持ち物お手拭き、高さ10センチくらいの瓶。8月16日日曜日午前午後、お気に入りの柄で作ろう。布マスク作り、参加費260円、定員各10人、持ち物裁縫セット、お気に入りの布。8月21日金曜日午前のみ、保存食作り、冬瓜のワイン煮、参加費300円、定員10人、持ち物エプロン三角巾。8月22日土曜日午前午後、葉っぱのクラフト、魚作り、参加費100円、定員各10人、持ち物工作用ハサミ。時間午前10時から正午まで、午後1時から午後3時まで。受付方法、電話または窓口、定員に達し次第締め切ります。小学4年生から6年生向けの講座です。小学1年生から3年生は保護者同伴でお願いします。大人だけの受講も可能です。申し込み問い合わせ、浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3916、 浦添市以南瀬 1-8-2、 休館日毎週月曜日、8月11日火曜日。 不用品提供のお願い、衣類、中高生の制服、ベビー用品等、誰かに使ってほしいというものがありましたら、住所を確認できる免許証等を持参の上、次の人が気持ちよく使える状態でお持ち込みをお願いします。ハーモニーセンター、LGBT 電話相談窓口。日常生活において様々な悩みを抱えた性的マイノリティの人や、ご家族、ご友人からの相談に応じるための専門電話相談窓口を開設します。当事者である相談員がお話を伺います。性的少数者に関する悩み事についてお気軽にご相談ください。性的マイノリティとは、レズビアン、女性同性愛者、ゲイ、男性同性愛者、バイセクシュアル、両性愛者、トランスジェンダー、性同一性障害者など、心と体の性が一致しない人の頭文字を取った LGBT など性的少数者のことです。対象者、性的マイノリティ当事者の人、パートナー、家族、友人や職場の人、学校の教職員、子どもの教育に関わっている人など、年齢を問わずどなたでもどうぞ。相談内容、性的マイノリティに関する相談全般、親子関係、親へのカミングアウト、子どもからカミングアウトされた、子どもが性的マイノリティ、もしくはそうではないか等、学校生活、制服、トイレ、髪型、友人関係、カミングアウト等、その他。相談窓口専用ダイヤル 0705491-3228。 相談時間の目安は30分以内とします。相談日時、毎月第3火曜日午後5時から午後8時まで。日程の変更がある場合は市のホームページでお知らせします。相談窓口問い合わせ、市民共同男女共同参画課ハーモニーセンター、電話 874-5711。 以上18ページと19ページ、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613と2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報8月号を終わります。